どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。本日はですね、イベント告知会に載っております。来週ですね、ちょっととあるイベント参加しますんで、その告知をしようかなと思って、今歩きながら喋っております。今日もですね、唐揚げ先生したらですね、お散歩しながら喋る会でございます。今、駅から家に向かって歩いている最中で、そこで収録をしておりますけども、最近ちょっと仕事がバタバタ忙しくて、帰るのが遅くなるんで、ね、ちょっと家で収録するというよりは、この会社の行き帰りで、またいで収録するっていうのは結構多いんですけど、このスタイルもね、なかなか慣れてきましたね。ちょっと雑音がね、入るかもしれないんですけど、しかも風が強いからね、ちょっと風が強くてね、まあノイジーになるかもしれないですけど、ご了承ください。ということで、ちょっとイベントの告知させていただきます。それでは早速行きましょう。私がね、参加するイベントなんですけども、3月の19日木曜日、来週の木曜日ですね、東京で行われます、JDLA コネクト、シードルオールハンズ、AI 競争社会、学びが日本の実装を加速させるという、まあ、すごいかっこいいね。一体どんなイベントなんだっていうぐらいの、イベントなんですけども、まあ、AI に関するイベントですね、が行われますと。JDLA っていうのは日本ディープラーニング協会ですね。私、放送の中でも何度も紹介してますけども、G 検定とか、まあ、E 資格っていう、まあ、AI に関する資格試験を、まあ、行っている、まあ、それを主催している団体ですよね。結構昔、いつぐらいからって言ったかな。ちょっと僕も JDLA の歴史何回も語ってきてはいるんですけど、覚えてないんですけど、2016年か2017年ぐらいに、出来上がったのかな。まあ、結構その AI 系の最近、一般社団法人みたいなやつがバンバカ、いろんなところでできてるんですけども、まあそういう中でも、まあ生成 AI のブームでね、なんか AI を使って社会を変えていこうみたいな、そういう社団が増えてきた中で、もうかなり前からですね、日本にこう AI をこう入れていこうみたいな、日本で AI の実装していこうみたいなところで立ち上がっていると。まあそういう団体ですね。だからかなり、まあ古株っていう言い方をすると、ちょっと、なんか、ニュアンスが違うかもしれないんですけど、かなり昔からあるですね。言わずと知れた AI の一般社団法人となります。で、まあ、私もですね、G 検定、2022年かな、に合格して、E 資格は2025年、去年ですね、受かっていって、で、まあ、G 検定とか E 資格っていう AI 関係の資格を、合格した人しか入れない、日本最大級のコミュニティ、AI コミュニティっていうのがあってね、それをシードルと言うんですよ。で、私はそのシードルの中でも、まあ、ちょっといろいろ分科会みたいなやつがあって、シードル名古屋っていうね、まあ、名古屋近辺で、こう、まあ、名古屋近辺って言ってもその名古屋だけじゃなくて東海3県ぐらい、すごい広い範囲のね、そこら辺でいろいろ活動してる人と繋がりながら、まあ、いろんなことをやってきたんですけど、今回ですね、そのシードルの集まりと、あと JDLA の集まりというか、イベントが、まとめて東京で行われるという形になっております。それが来週行われる3月19日のシードル、JDLA コネクトか、シードルオールハンズというイベントになっております。結構ね、でっかいし、すごいんですよ。メインセッション、基調講演とかセッションが結構いっぱいあって、その中で登壇される方々がですね、大体その、各分野のすごく著名な教授たちが対談されて、相当ですね、学術的にも意味のある。まあ、そんな専門家じゃないと聞いてわかんないよみたいな話は絶対しないと思うんですけど、かなり意義のある話が聞けるんじゃないかなと思って、すごくですね、それが無料なんですよ、なんと。なので、このイベントはですね、普通に会社の出張として行く意味があるぐらいの、ものだなと個人的には思っております。だからぜひともね、皆さんも聞きに行きましょうという中で、ちょっとリンクを貼っとくんですけど、トップページですね、まあすごく有名な東京大学の松尾先生が載ってる中に、この同じページのすごい下の方にですね、緑色のアフロの人がいるんですよ。一応ですね、私もね、シードルのワークショップというところで25分ぐらいね、登壇させていただきます。だから同じというか、もうそのイベントの中で参加するんで、まあそれぜひともね、来ていただければなと思うんですけど、時間がある人でだけでいいんですけど、16時からになりますね。私の、講演というか、 私はファシリテーターとしてね、ちょっと AI のに関する、その、やって、ちょっと後で説明しようかな、細かくは。っていうのを、ちょっとやるんですけど、ちょっと待ってください。鼻がね、めちゃくちゃ詰まって。やっぱ花粉がきついよね、結構ね。ああ、てか、あれだ、息が上がってきた。ちょっと待って、ごめんなさいね。歩いてね、喋ってるんだけど、いつもだったらこんな息上がらないんだが、マスクをつけながら、坂道を登りながらですね、歩いて喋ると、めちゃくちゃ息が切れるということで、一回ちょっと休憩を挟んでですね、ちょっと私が登壇する講座の、講座というかね、セミナーの内容を説明したいと思います。いやー、びっくりするぐらい普通に息切れましたね。ちょっと、立ち止まったらですね、息整ったんですけど、まあ、私が登壇する、セミナーの内容を紹介させていただきますけども、もともと今年、去年もそうなんですけど、静岡県主催で AI セミナー、製造業向けの AI セミナーっていうのをやったんですね。で、それ、JDLA さんですね、日本ディープライニング協会さんが主催でやったんですけど、その講座の中でですね、講師として、呼んでいただいたんですよ。それも、その、シードルっていうね、コミュニティの中から、シードル講師ということで、シードルの中でも、こう、あんた講師やってねって言って選ばれた人がやれるみたいな、そういう制度があって、まあ、それ選んでいただいて、ちょっとセミナーにね、登壇してきました。で、その時に、やったセミナーがですね、結構珍しいタイプのセミナーで、その、触って学ぼうみたいな、AI を、っていうセミナーなんですよ。だから途中から、座学も半分ぐらいあるんですけど、この AI の異常検知っていうのをやるんですけど、まあ、写真撮って、まあ、良品の写真ですね、この正解データっていう、まあ、その不良じゃないよっていう写真をいっぱい撮って、で、その後に不良品の写真を撮ると、あ、これここは不良ですよね、みたいな感じで、こう AI の学習モデルが作れるみたいな、それを10枚、20枚ぐらいで、実は作れるんですよね、みたいなものをその場で体験してもらって、こう写真の撮影の仕方とか、まあ、光の具合で、結構学習って変わるんだねみたいなやつを、まあ、その1時間2時間ぐらいで体験してもらいながら AI のモデルの作り方を学ぶという、まあ、そういうセミナーがあって、私もこの講座の教材作りからちょっと参加させてもらったんですよ。まあその教材作りって言っても、この教材作った方はまた別にいてですね、もうメインで実装した人はもうめっちゃいろんなコンペで活躍したりとか、学びデラックスクエストっていうのでね、まあ、すごく活躍されてた仲のいい、鳥さんっていう方がいるんですけど、まあ、その方が、まあ、メインで作られまして、私もまあアイデア出しとか、そのサポートまでやってないけどね。まあそういうのをちょっとやらせていただいたんですけど、まあそういう、まあすごいいい教材があるんですよ。AI のセミナーってさ、大体こう、学んで終わりとか、まあ基本的ななんか、ディープラーニングとは何ぞやとか、まあ2012年ぐらいから流行ってみたいなさ、その、生成 AI ってはこんな感じでみたいな話を、もう聞いて終わりみたいなことが結構多い中で、その場で手を動かして完成まで持っていけて、この AI の作り方みたいなものを学べるっていうことはなかなかなくて、そういう講座を、去年ね、ちょうど設計してやったんですよね。今年の1月にもちょっと静岡市でやってきてますけど。で、それが、やっぱね、静岡市で特にやった時は、めちゃくちゃ盛り上がったんですよね。すごい、なんかみんな楽しそうに写真を撮りながら、ああでもない、こうでもないと。いや、精度が出ないなとか言いながら、なんかいろいろみんな写真撮りまくっていて、でこうしたら、こう、不良検出できるんじゃないかみたいなことを、みんなでこう、ワイワイやってて、まあ、すごい、ああ、そうやって盛り上がるのって、いい教材だなって思ったんですよね。だから、それを、なんかちょっとこういうことをやってきましたよ、みたいなのを、じゃあせっかくだからイベントで、発表しましょうか、ということで、今回ですね、まあ、その実際に作った教材っていうのを、のデモをやりながら、まあ、こんなことやったんですよっていうのを、まあ、25分間ぐらいですね。まあ、デモを交えて発表するっていうのが、私の役割でございます。で、この、まあ、生産者の顔を本当は見せたいですね。鳥さんっていう方が作ったので、まあ、その方がね、喋るのが一番いいんですけど、ちょっと鳥さん都合が合わなくて。なので、ま、代打的にね、私ちょうど行って開けれるよってことだったんで、まあ、その、説明を私がさせていただくという形になっておりますんで。ちょっとね、時間的に、じゃあ皆さん触ってくださいみたいなところまではいけないと思うんですよ。私が手元でやりながら、あ、こんな感じの教材作りましたよみたいな、そういう話になるとは思うんですけど、まあまあ結構そんなに、なんだ、がっつり学びっていうよりは、25分ぐらいでさらっと終わるものなんですけど、もし気になる方がいたらですね、ぜひとも聞きに来てください。 で、まあ、この講座もね、多分 JDL とか、今後企業向けとか、そういう、なんだろ、なんかのイベント向けとかで、まあ、どんどんこう展開していきましょうっていう感じになるとは思いますので、また皆さんの中でもこう、がっつりね、体験し、できるよとか、あとまあ、なんかゆくゆくこう、なんだろ、それをね、ちゃんと現場で実装できるようなセットになるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるので、まあ、ぜひですね、結構 AI の学びの卵みたいなやつですけど、まあ、見ていただければなと思います。まあ、その他にもいろんなね、企業展示とかあるらしいんで、っていうか、まあ、正直、私もそんなにイベントの詳細聞いていなくて、まあ、この時間に渋谷さん来てくださいっていうのは言われてはいるんですけど、それがあんまりね、聞いてないんですよ。だから、細かい部分わかんないんですけど、まあ、結構交流とかもできると思います。いろんな人とね。まあ、多分誰でも参加できるんで、別に G 検定とか取ってなくても、いけるはずなので、ぜひとも、参加しに来ていただければなと思います。そのシードル限定のね、イベントとかは、ちょっとシードルの会員じゃないと参加できなかったりすると思うんですけど、交流会とかね。まあ、ですともイベントの詳細見ながらですね、チェックしていただければと思います。まあ、こういうシードルとか、JDLA とか、こういうイベント結構ちょくちょくあると思いますね。なので、ぜひともこう、がっつり入り込むという意味でも、この G 検定受けたらいいんじゃないかなと思いますよ。G 検定の方はですね、落ち着き AI ラジオの方で、ちょっと G 検定対策セミナーじゃないけど、G 検定会やろうぜと、カネリンを G 検定受からせる会やろうぜっていうのを、今計画中で、その期間は落ち着き AI ラジオ週3配信になるんじゃないかっていう感じで、ちょっと今計画してるんですけど、ちょっと無理とは言わないけどさ、結構週3はね、だいぶ準備をしていかないときついので、ちょっとまあ今ちょっとどれぐらい、どんなものが準備できるかなって思いながら、考えながらする計画を立てているところなんで、もしもその落ち着き AI 受験ね、参加していただけるよっていう方、別にみんなで同じ場所で受けるわけじゃなくて、同じ日に受けましょうっていうことなんですけど、まあでもその、ね、団体受験じゃないんだけどさ、会場受験もあるのね、G 検定ってね。基本的にお家で受けれる試験なんだけど、カネリンとかもそうだけどね、やっぱ、場所で、その場所で受けた方がいいんじゃないみたいな。その方が実力発揮できるというかさ、自力を発揮することになるじゃん。まあ、インターネット経由だとね、どうしても、まあ、カンニングってね、正直言っちゃうとあれですけど、まあ、いろいろ答え見ながらやることも実際できてしまうんでね。不正を全くしなかったって証明はやっぱ、現地で受けるしかないでしょってことで。まあ、現地受験をみんなしましょうみたいな、そういう取り組みを落ち着き AI でやりますんで、ぜひともね、G 検定興味あるなって方は、何月から始めるかな、本当は4月5月ぐらいから始めたいんだけど、もう準備が間に合えばやりますよっていう感じではありますね。そちらもね、ちょっと準備進めてますんで、楽しみにしておいてください。で、G 検定受けるとね、まあ、さっき言ったようにシードルっていう団体入れるんですけど、これが結構いいんですよ。まあ、シードルの仲間、AI に熱いというか、結構アクティブに、そのシードル入ってる人は1万人以上、一応多分いるっていう風に言われてるんですけど、やっぱアクティブに活動してさ、まあ、そんなめちゃくちゃ多くはないんですけど、ちゃんと活動してる人は、やっぱそれなりに面白いし、それなりにって言ってすごい失礼だね。それなりじゃないですね。すごく面白いし、今すげえ失礼な言い方したね。ごめんなさい、ね。別にそう思ってるわけよ。めちゃくちゃ面白いし、いろんなところでダウンあるんですよ。違うイベント行っても結局同じ人いるみたいな。そういうね、面白いつながりが、得れるので、無線人もおすすめでございますよ、ということですね。あとは私が、団体受験なんですね。団体受験というかね、落ち着きやラジンの方で、受験点が受けたくなるような、お話ができればな、と思います。別に JDL の回し物でも、何でもないんですけど、まあまあ、この時代 AI 学ぼうと思ったら、まずそうやって体系的に学ぶのがいいんじゃないかな、っていうのが私の持論、ずーっと言ってることなんでね。ぜひぜひ学びましょう、と。まあ、モチベーションを作るという意味でも、まあ AI のね、先生、偉い先生たちのすごい新しい話とか、この時代における話、その最先端の話とか、まあ、聞くっていう意味でも、3月19日のですね、イベントすごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひとも関心を持っていただければと思います。ということで今日はイベントの告知でございました。 はい、ここからコメント返しです。長谷川さん、あ、じゃあシャープ666、技術者のロールモデルが見えないにいただいたコメントです。シャープ666ってね、ちょっと不吉でしたね、今振り返ると。次、長谷川さんです。コメント、長谷川さん。以前名刺交換をした人が技術士だったので、はぐれメタルを追いつけてステーションで驚きました。ロールモデルとなってほしいですね、ということでありがとうございます。まあ、技術士になった今でもですね、やっぱ技術士の人結構はぐれメタル級に全然出会わないですね。だからこう出会った時のシンパシー半端ないですよ。あなたも技術士なんですね、みたいな。名前より先に、あ、私も技術士ですって言うことが多いぐらいですね。やっぱなんか、いたっていう感じなんでね。技術士の人見つけたら、やったーって思いながら、ちょっと今日は一いいことあるんじゃないかなっていうふうに、名刺を集めていただければなと思います。ということで、ありがとうございます。あ、ちょっと消えちゃった。続きまして、梅さん。技術者として有名な人って難しいですね。勇者として身を立てて経営者になった人なら何人か思い浮かべます。イーロンマスクさんやジョブスさんは技術者なのか経営者なのか、ということでありがとうございます。そうですね、二人ともやっぱ技術者上がりではあるんですよ。だいぶ経営者チックというか、その色が強い気がしますね。特にスティーブ・ジョブスは結構早い段階からもうなんかそういう営業というかね、そのマーケティング側の人ですよね。ね、ウォズニアックだっけ、もう一人いるんですよね。スティーブ、もう一人スティーブ・ジョブ、え、ん、ジョブ、スティーブ・ウォズニアックっていうね、同じ、二人でやってるんですよね。で、のウォズニアックの方が、すごい、もうザ・エンジニアっていう感じで、で、スティーブ・ジョブスの方が、かなりこう、セールスに長けていて、みたいな。まあ、そういう二人のコンビでね、ずっと、アップルを、突き進めてきたという感じなので、どっちかというとやっぱジョブスは技術者って感じなのよな。だけどイーロン・マスクはだいぶ技術者っぽい感じのね、発想しますよね。ぶっ飛んでますけど。そこら辺がね、やっぱいいなと思いますね。やっぱね、なんだろうな。そう、言いたいことわかるんですよ。梅さんの。なんかね、そう、技術者としてすごいんじゃないですね。わかりやすいこう、経営者として、すごい方でやっぱ身を立ててるから、あんまね、技術者って感じしないよね、二人ともね、やっぱ。だからそういう感じじゃなくて、なんかまあ建築家とかでもいいんだけど、まあ建築家ってさ、有名な建築家とかいるじゃない。ああいう感じでね、あ、この人は機械設計者としてすごい有名なんだとか、まあそういう人がね、どんどんどんどんこう、身を立ててくれるといいなと思いますね。まあ AI エンジニアとして有名っていう人も結構いますよね。その安藤隆弘さんとか、まさにこう AI エンジニアで今政治家やってますけども。まあ、ああいう形でもいいと思いますよね。技術者兼なんとかみたいな感じで、ほんま活躍してくれる人が、まあ、まず必要かなと思います。技術者だけで、確かにこう、身を立てたりとか、有名になるのは難しいんで、掛け算で、まあ、有名になると、っていうところから、足がかりとしてやっていくとか、一番いいんじゃないかなって、今思いましたね。ということで、ありがとうございます。続きまして、原田淳さん。変わってる技術者の一つです。あ、ありがとうございます。原田さんも技術者ですね。技術士ですね。確かに、経験論文はきちんと分かりやすく説明するが求められるけど、実際業務の中で分かりやすく説明できる技術士はいるのかというと、自分も含めてできないかもしれませんね。特に企業内技術士は対外的な発信が難しい立ち位置にいるなと思います。私も実際サラリーマン時代発信は少なかったです。そんな中、発信を続ける支部長さんはすごいということで、ありがとうございます。いやー、そうなんですよ。これ非常にね、悩みどころではあって、まあ、言わないでおこうかと思ったんですけど、ちょっと、いいパスを原田さんからいただいたんで、言っちゃうんですけど、あれですよ。これはね、もう最後まで聞いてくれた皆さんへの、おまけだと思って、このことに関しては別に SNS とかで、つぶやいたり、コメントしないようにっていうところを、まあ、じゃあ言うなよって感じですけど、まあまあ、いつもね、プレミアム放送の方でね、これに近いような話をしてますけど、今回、JDLA のイベント出るじゃない。それでね、ちょっと会社にね、とやかく言われたんですよ。とやかくというのは、まあ結局エアエンジニアとしてね、エア関係の仕事してるんで、こうやって今回、JDLA のイベント、しかも製造業向けの、異常検知デモですよっていう風に書いてあるからさ、なんか、あ、こいつは会社で仕入れた情報っていうか、会社で、で、今開発してることを、なんか、対外的に出そうとしてるみたいなことをなんか言い出した人がいてですね、私に調査が入ったっていうことがあって、いや、そんなやるわ、さすがに舐めんなって思うよね。そんな、俺の発信みたいなの分かるやろと。やるわけないやん、そんなこと。 なんで俺が会社のさ、ね、今やってるなんか仕事の中身をさ、その JDLA のイベントで発信しないかんなだと思うけど、するわけないじゃんと思うんですけどね。あ、こいつはそれをやろうに違いないって思うおじさんがいるんですね。いや、これは面白いなと思いました。ということで、これオフレコの話ですね。まあまあ、でも、いやいや、しちゃうんですよ、つって。そんなことやるわけないですかっていう話を、だけしたんですけど、ね、困ったもんですよ、本当に。ということでね、やっぱ、サラリーマンズ、実は、ね、大会的な発信、難しいんですよ。突き抜けないってなかなか難しいんですけど、私はもう、なんだろう、まあ、突き抜けようかな。突き抜けているんでね、強靭なんで、狂った人と書いて強靭なんでね、なんだろう、押す、消すと増えるみたいな。止めると走り出すみたいな、まあ、そういう感じなんで。ということで、なかなかね、こう、まあ、そういう生活は皆さんにお勧めはしないんですけどね、見割れしないにこうしたことはないんですが、はいはい、そういう感じですね。でもまあ、やっぱね、技術者が活躍するというのは、まあ、非常に日本の社会全体としていいことだなと思ってるんで、私は突き進みたいと思います。ということで、ありがとうございます。続きまして、マンカラーラックさん。マンカラーラックさん、ありがとうございます。技術士は実務経験が必須なので、取得するハードルが高いと感じます。会社に持っている人がいれば、後輩たちの目標ができるし、モチベーションになると思います。ということで、ありがとうございます。まあ、そう、やっぱね、この実務経験があって、なかなか取得できないですよと。まあ、実務経験必要で取得できないですよっていうハードルが、一つ、いいなと思いますね。そんな簡単になれるもんじゃないんだぞっていうところで、まあ、みんなやっぱ目指したりとかすごいなって思ったりするわけじゃないですか。ただお医者さんだってさ、別に独学でなれるよって言ったらね、ちょっと価値が下がっちゃうというか、それは困るよねって話なんですけど、ちゃんと大学行って、その医師資格を、国家試験ですよね、受けないとなれないよっていうところに、やっぱその品質を担保するというか、まあ、医者というそのスキルを担保する、そういう仕組みがあるわけじゃないですか。まあ、技術士ってのもやっぱね、国家資格で、かつ実務経験がもう数年以上いるよっていう。まあ、それがないと受験することすらできないよっていう、そのハードルの高さが、やっぱね、すごくこう、あ、この人は技術に長けてるんだなっていう証明になるからさ。まあ、そこプラスやっぱ知名度でね。あ、そういう人たちがいるんだなっていうことを知ってもらってないのに、なんか資源のハードルばっか高くてっていうのだとやっぱちょっと困っちゃうからね。なかなか受ける人も増えないっていうところで、卵は先か鶏か先かではないんですけど、まあそういうところもね、増やしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うという次第でございますね。ということでありがとうございます。続きまして黒鷹さん、技術士の方がいっぱい来てくれてますね。ありがとうございます。お褒めいただき光栄です。今週末技術士会で講演するんですが、あ、そうなんですね。技術士会で、いいですね。その熱量で伝えたいと思います。技術士の知名度上げていきましょうということでありがとうございます。あ、技術士会で講演するんだったら、ぜひとも、技術士の知名度向上は、自分ごとですよっていうのを伝えてきてください。僕みたいな若造が言ってもね、なんだ、何言ってんだってなるかもしれないですけど、黒鷹さんみたいな方がいればですね、あ、そうなのか。そうかもしれないなって思ってくれる人多いと思うので、期待しております。ありがとうございます。私は技術士会にあんまり近づいてないんですけど、正直。ぜひともですね、技術士会、偉くなってくださいよ。技術士会の偉い人になって、ちょっとガンガン動かすってことをね、やっていってほしいなと思います。ということで、ありがとうございます。続きまして、どのコメントからしていこうかな。ちょっと待ってね。やっぱね、コメントが見づらいんだよな。あ、じゃあこれにしよう。シャープ668、前回のコメント、前回の原あゆみさんとのコラボにいただいたコメントですね、原あゆみさん本人さんですね、ありがとうございます。支部長さん、昨晩は楽しい時間をありがとうございました。支部長少年の失敗する姿が最高で、今朝朝食を食べながら家族に支部長少年の話をしまくってましたとありがとうございます。どんなジャンルでも、真剣に学ぶって大切ですね。またぜひ次回中学生編でということでありがとうございます。いやー、こちらこそね、ありがとうございます。ちょっと原あゆみさんにはですね、DM 送ったんですけど、なんだっけ、竹筒の鉄砲ですよね。竹筒の鉄砲を木の見つめて撃った時に出た煙の謎が私の中ですごい気になってしまってて、煙出たって何なんだろうって思いながら、その煙がね、ちょっと気になって気になって、調べたけど、ま、さすがによくわかんないし、AI に聞いたところでなんか、ちんぷかんぷな回答だったんで、すごいそれは、もしかしたら世紀の発見かもしれないねと思いましたね。またぜひともね、中学生編、高校生編と、よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。続きまして、ズクルカさん、 竹の鉄砲作りたくなりましたということでありがとうございます。ぜひとも煙が出る原理を、解明してください。煙が出るまでぜひともね、作り続けてください。その木の実をね、揉んで、ぴっちり刺してですね、思いっきり射出するっていうのがコツだということですよ。ということで、ありがとうございます。続きまして、ニューブルスさん。ありがとうございます。コミュニティできると楽しみですね。ディスコード大好きなんで、もっとディスコード使う人増やしたいものですということで、ありがとうございます。私もディスコードめっちゃ使うんですよね。で、まあ、どうしようかなと思って、コミュニティ、ものづくりのラジオの、ものづくりのラジオとものづくりの視点のコミュニティの、やっぱリスナーさん同士で交流だったらディスコードかなと思うんだけど、ディスコードやっぱね、すげえいいんですよ。すげえいいんだけど、こういう言い方するとあれなんだけど、おじさんたちはね、あんまり使えないんですよね。スラックとかディスコードって結構ね、ある程度のレベルの IT リテラシーを求められるので、非常に使いづらいんですよね。初めて使う人って。しかもその他にね、その用途以外でディスコードを使うことがない人は結構アプリ入れても見なくなっちゃったりするから難しいと。だからまあそういう方たち向けにはちょっと間口の広い LINE オープンチャットとか、まあああいうのがいいんじゃないかなというふうには思うので、ちょっと LINE オープンチャットとディスコードちょっと同時にやってうまくいくかなと思うんです。よくわかんないですけど。まあ、ちょっとね、その二つをどうにか展開していこうかなって今考え中でございますんで、やることになったらですね、またこのもづくりの視点の方でも告知させていただきますから、よろしくお願いいたします。続きまして、黒鷹さん。楽しく喋っているのが伝わる放送でした。原さんの放送の方も聞いていました。お二人の会話の距離感が心地よく感じたので、このコラボは次回も期待です。次は中学生編でということでありがとうございます。ぜひともね、黒鷹さんもね、定期的にコラボ確定して、2ヶ月か3ヶ月に1回私の番組に呼ぶっていう感じになってるんですけど、同じ企画やってもいいっすよ。黒鷹少年の話も聞きたいですね。またちょっと次回、黒鷹さんを小学校、中学校といってね、ちょっとタイムスリップさせるような放送を私の方でしたいと思いますんで、ちょっとネタ収集しといてください。ということで、ありがとうございます。ちょっとまあ返せてないコメントまだありますけどね。今日はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術プログラムを運営しています。また X や毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。ぜひこちらも聞いてください。また、面白いニクスラブというリスナー向けコミュニティもやっております。こちらはリスナーさん同士で交流したい私ともっと深く交流しましょうということを目的としたコミュニティとなっております。まあ、通常放送じゃなかった。なんだ、何を言おうとしたんだ。ちょっと鼻が詰まりすぎてね。全然こう、今日うまく喋れないんですけど、やっぱ外で喋ってるのもあって、息が詰まるのもあるんですけど。あ、そうそう。まあ、無料でメンバー登録することもできますので、よろしくお願いします。有料で登録していただけると、毎週日曜日の私の突っ込んだ話も聞けるようになっておりますと。ぜひとも私のことを応援してくださる方はよろしくお願いします。また、ボイシーでもプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信でしないような突っ込んだ話、毎週日曜日にしております。こちら同じ内容ね、放送しておりますけども、ボイシーのプレミアム放送入っていただければ、面白ニックスラボの方ですね。こちら無料で入れる。無料というか、こちらも有料コンテンツの方を、まあ、ボイシーの課金だけで見れるような形の窓口作っておりますので、ぜひともそちらご活用ください。というわけで、今回はここまで。以上、支部長でした。では、では。